宇部と
勝の世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
勝です。この番組は世界一周とロングトレの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話しする番組でございます。配信は毎週土曜日の20時です。本日10月の8日土曜日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい。お知らせですか？
そうですね。
はい。
先に。
OK。ではカレンダー大作戦と鋸南町オフ会のお知らせでございます。
はい、
はい、カレンダー大作戦、ですね、この世界の歩き方の番組でロングトレイルを歩いた写真を募集してカレンダーを作っちゃえという企画でございます。
はい、そうですね、
はい、応募枚数はですね、1人3枚まで応募可能となっております。期日が10月の16日日曜日までに、メールアドレスまで写真を添付して送ってください。
はい、
送り先は ubemasaru2021@gmail.com、 うべまさる2021@gmail.com でお待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。結構ちょこちょこ来始めてますね。
そうですね、一人ルール違反してる人いましたね。
ルール違反ありましたかね。
3枚までって書いてあるのに、なんか
それズルなんとかさんですか？それは
ズルなんとか
さん、ズルなんとかさんね。
ずるいこと、ずるいことしてましたね。
でも他にも、メッセージとかメールいただいた方、結構いい写真多いですね。
そうですね、行ったことないところとかもあったりして、あるけど、ないカナダかな。
そうね、カナダね、今カナダとか、あと、アメリカが多いと、あと国内もねありましたね。
はい、
はい、あと1週間ちょいとなっております。10日か、10日ぐらいかな、締め切りまで。
1週間か、16日だから。
はい、そうですね、1週間、
ちょうど1週間です、
ね、いや最後に書き込んでくれていいんですよ、皆さん。
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。
お待ちしております。
はい、
はい、では鋸南町オフ会のお知らせです。
はい、
15名から、5枠ですね、
はいはい、
増員枠を増やしたところなんですけど、
はい
はい、1週間でですね3名、
うわ増えるね、
応募がありまして、
増える。
今現在あと残り2枠となっております。
おお、あと2席しかございません。
そうですね、はい、その鋸南町オフ会の詳細をちょっとお知らせさせてもらいます。
はい、お願いします。
開催日が12月10日11日同日と開催です。
はい、
集合場所が、JR の浜金谷駅に、時間が11時10分集合でお願いします。
はい、
で、のこぎり山ハイキングをしますと、で夜は保田小学校に泊まって、交流会、居酒屋で、飲み会をして、いろいろとお話ししようじゃないかという感じですかね。
はい、
はい、で翌日は、宇部のブルーベリー農園をちょっとみんなでなんか作業できればなと考えております。
OK、
そんな感じですかね。
そうですね、はい、参加費は
で参加費は、のこぎり山のハイキング、宿泊費と夜の飲み会が合計でですね、1万4000円となっております。
おい、
そんな感じですかね。
OK、 あと2枠争奪戦ですね。
あと2枠でそうですね、これ以上はもう増やさない予定ではいるんですけど、ちょっと聞きそびれてこのタイミングになっちゃいましたっていうのであれば、ちょっとご一報いただければ。
そうですね、保田省の校庭にテント張らせてもらう願いを出せば100人200人いけないですか。
そうですね。微調整はできるかなと思う。
微調整はね、できそうですね。
はい、
OK、
本当はあれですよ、20代から60代なのか、それよりも上なのか分かんないですけど、本当に幅広い世代の方が来てくれるようになっているので、
そうですね、いや楽しい夜になりそうですよ。
いや楽しい夜になりそうですね、
僕も初めてお会いする方も入ってますし、何度も会う方もいますし、 久しぶりの方もいますし、そうそう、うん、一人でご参加の方もいますからね、
うん、うん、まあ、大体がそうじゃないですか。
まあそうやね、うんうん、うん、まあ、なんかでこうペグで知り合っ、まあ、顔は見てたよとかっていう、まあ、関西勢もいたりはしますけど、でも大体がそうですね、一人でっていう感じの雰囲気ですね。まあ、知ってるぐらいの人たちはいますけど、
うん、はいはい、
でもこのね、誰が来てるかっていうのは僕らしか知らないんでね、みんなどんな人が来るのかなと思って楽しみにしてると思いますんで、
はい、
ぜひジョインしてください。残り2枠でございます。
はい、
おい、
本日はそんなテーマのお話なんですけど、
そうっすね、
はい、その前にあれですね、メッセージ紹介、
はい、
よろしいですか。
よろしく。
僕の方に一通お便りが届いておりますので、
はい、
ラジオネームがないんですけど、うん、中村翔太さん、
はい、
って方からメッセージが届いております。
おい、
いつも世界のある生き方楽しく聞かせていただいております。今回の配信の日常と非日常については自分もと考えることがあります。うん、ありました。
うんうん、
北海道に引っ越ししてきて、一緒に山に行ってくれる仲間の影響もあり、仕事終わりにナイトハイクをするようになりました。今までは昼間に登ることが多かったのですが、ナイトハイクを始めてこんな楽しみ方もあるのかという感情が芽生えたのを覚えています。日常にはない非日常が自分の人生を豊かにするような気がするので、これからも非日常を楽しめるような日常を送っていきたいと思います。
うん、
これからも配信を楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、お手本のようなメールですな。
いや本当です。僕この方会ったことないんですけど、マサルのお店に、
そうね、うん、来てくれましたね。ご夫婦で、確かね、カナダにワーホリかなんか行ってて、で、そっから、北海道の、どこやったかな、帯広かな、帯広に移住するんですよっていう移動の最中に車で多分来てくれたからね。そうそうそう。
今、帯広に住んでる、
うん、のはず、場所が変わっていなければ。うん。いやでもあるよね、多分大阪の人じゃなかったと思うけど、 もちろん北海道じゃないやん、移住したってことは。
うん、
そもそも北海道に住むってだけでめっちゃ非日常やもんね、それ自体がね。
うん、なんかパワーがすごいよね、その移住、
うんうんうん、
な
ん
か見知らぬ土地にね、うん、行くっていうのって、
いやーそうよな、なかなかそう簡単にはできないよね。
いやーそうよ、うん、新しいところに体一つで行くって、
うんうん、しかもそれなんかなんていうかな、生活をしに行くわけやん、移住って。
まあ暮らすために
そうそうそう、
そこで生計を立てて、
うんうん、だってゆうちゃん僕も基本拠点はあるやん、鋸南町と大阪っていうのはさ、
はいはい、
どこ行くにも帰ってくる場所はやっぱこうずっと日常がこうずっと流れてるところに帰れるというか帰ってるけど、その日常の場所自体を変えて、しかも北海道でって、もう多分毎日が発見の連続の日々が続いたよね、移住当時は。
いやそうでしょうね。
うん、これからもう寒い冬が待ってるんでしょうね、北海道は。
そうね、
うん、
もう始まってるんじゃないかな。
始まってっかな。
始まってますね。
うんうんうん、僕も2月かな、まだ多分スノボ遠征にレオ君と行くことになりそうやから、そこで、ね、なんかタイミング、うん、多分ねタイミングがあってまたね、うん、再開できたらいいなと思ってますけど、翔太君ありがとう。
ありがとうございます。
はーい、ほな
ら、はい、いいつながりじゃないですか、この今回のテーマ。
そうねそうね、じゃあ行ってみましょうか。
はいはい、
今回の、本編のタイトルですね、コミュニティへの所属ということでお話ししていこうと思います。
はい、
ういそれでは世界のあり方スタートです。はい、それでは本編でございます。う
ん、はい、
まあ、コミュニティへの所属というタイトルでテーマでお話ししていくんですけど、まあこれなんでこうしよっかってなったんだっけ。
それは何だったっけ
何だったっけ、なんかゆうちゃんからこんなんどうみたいなんでくれたよね。
ああそうね、あ、うん、そうそう、だまあ世界の歩き方、うん、まあ、マサルのお店のペグっていうのも、うん、まあ、一つのコミュニティになってるし、
うん、
最近よくね、あのいろんな、なんだろうな、その SNS とかでもコミュニティって言葉ってよく聞くと思うんですよ、
うんうんうん、
でこそなんか音声配信だったら DAO がなんとかとか、
はいはいはい、
よく聞くじゃないですか、
うんうんうん、
いろんなところに所属して、でそこでまた新しい人脈ができてくじゃないですけど、つな、うんうん、がりができてくっていうような言葉から、なんか自分ごとに落とし込んでこれを話せたら面白いかなと思って、
うんうんうん、
このテーマになって、
うん、
このテーマどうっていうような感じで、
いやいいと思うんですよ、いいと思うんですよね。いや僕のね個人配信 その地図にない道っていうポッドキャストね、はいはい、まあ、始めたじゃないですか1日からね、うんうん、で2回目この前あげたんですけど、その時もまあハイカナイトが、まあ、イベントを今回5回目を10月の22日にやるんですけど、まあ、それの告知も含めてそこでしたんですね、
うん、
で、まあ、ペグっていうものの話をちょっとちゃんとしたいなと思って、まあ、どんな内容がいいかなって考えてて、まあ、そのコミュニティの、まあ、カフェ&バーペグとコミュニティの形成みたいなタイトルで上げたんですよ、
うん
うん、でそこで、まあ、ゆうちゃんがこんなんどうっていうコミュニティの話してへんみたいなもらってからやから、まあ、ちょっとその辺もふわっとありつつ話してみたんやけど、うん、コミュニティにまだなんていうなろうとしてるって感じだよな、ペグの場合は。本当に今、
うん、
こう輪郭ができ始めたぐらいの感じなんよ、
うん
うん、でそれのこう形成されていくまでの過程を今 見させてもらってるというか、立ち会ってる感じがすごいあるのよね。うん、
はいはいはいはい。
なんかそれってじゃあなんでそうなっていってたんかなとか、別にコミュニティを作りたいと思って店やってなかったからさ、そもそも、
うん、
みんなのこう拠り所になるようなそんな場所にしたいなっていうのと、まあ、都会にハイキングのこう、うん、まあ、コミュニティというかそれ集まれるフラットな場所っていうのがあんまりないなと思ったから、まあ、山道具屋さんとかね、そういう大手のモンベルとかそういうところはね、石田スポーツ、石井スポーツかとかの大型のそういうところあるけど、うん、そこってやっぱお客さん同士がなんかこうプライベートな付き合いというか一緒に山行きましょうよとかなりにくいやん、
うん、そうね、うん、お客さんとそのお店の人っていう関係に
しか
なりにくいかもしれないですね、
うん、で よりそのお客さん同士なんてほぼ接点ないわけやん、道具を見に来てるから、
うん、
まだね店主とお客さんやったらまだこう会話もあるし、まだ聞く可能性は少なからずあるかもしれないけど、まあ、そういう本当にフラットに交流できる場所っていうのも、まあ、ペグである一つの、うん、方向性としてはあるけど、コミュニティを作りたいと思ってないよね、そもそも。
まあ、でもその言葉の違いだけだ気がするけどね。マサルはコミュニティを作りたくてこれをしてるんじゃなくて、そのお客さん同士の横のつながりが良くなったら、
うん、
楽しいなっていう言葉になってると思うんですよ。
うんうんうん、そうね。うんうん、
でもそれは、まあ、コミュニティですよねっていうので、まあ、
うん、
まあ、どっちでもいいかもしれないけど、
うん、
結構違うじゃん、そのコミュニティを作りたくて人を集めたいっていうのと、
うんうん、
なんか横のつながりを自然となんか居心地のいい環境を作り整えたいみたいなところだと思う、
うんうんうん、
そのペグでやりたいことが、
うん、そうね、うん、結構違う な
んか、うんうん、そうそうそうそう、うんうん、はいはいはい、
でコミ
僕らの番組だってコミュニティ作りたくてやってるわけじゃないじゃん、
う
ん、
そうね、
なんかすごくなんだろうな、居心地がいいと思ってくれてる人がすごく参加してくれる、
うん、
1回2回ただ一元さんで終わっちゃったかもしれないものが、
うん、
ずっとラジオを聞いてくれてることでまたの次の新しいイベントがあったら行こっかっていうようなところからどんどんそこのつながりが深くなっていくみたいな、
うんうんうん、
だそれってまあ言い方変えたらコミュニティだよね。
そうね、
ね、
コミュニティってなんすか、コミュニティってなんすか、 コミュニティとは
一つは、うん、なんか共通言語があるっていうのがコミュニティな気がする、
うんうんうんうん、
世界の歩き方って聞いたら、うん、みんなが同じようなことを連想できる、はいはいはい、上戸勝がやってる、
うん、
その周りにはリンゴチさんがいたりとか、
うん、
リュンゴさんがいたりとか、うん、なんか、うん、みんなで何かをやってる感じ、
うんうんうん、なるほどね。
その共通言語が一つの何だろう、
まあ、コミュニティ形成の核を担っているんじゃないか、
う
ん、
核を担ってる、
うん、
そうそうそうそうそ
う、うんうんうん、
それ結構でかいと思うんですよね。
そうね、そうね。なんかそのなんかどう言っていいかな、なんか今ってそのちっちゃいコミュニティって言うとまたそれがないんだろうな、ちっちゃい人数の集まり、まあ、それをコミュニティと呼ぶんでしょうけど、なんか今までってその発信する側、テレビとかの時代ってそうや、もうテレビで見る情報を聞く側でテレビの前みんな座ってたわけや、
はいはい、
でもそこからこう個人で発信できる時代になってきて、 SNS も音声配信も YouTube もしかり、なんかそこで何でもない素人の個人が、まあ、それが影響力あるかないか別として、みんなが何かしら発信できる時代になったわけやんか、
うん、
やっぱテレビじゃコミュニティならへんよね、なかなか。なんのかな、うん、あのテレビ見てるっていうだけなんのか、
それが好きな人たちがコミュニティを作るんじゃない、だからファンクラブとかがコミュニティでしょ
う。あ、なるほど、そうか、じゃああんま関係ないか、うん、なんか今、いや、
だからテレビの中の人とのコミュニティは難しいけど、
うん、
それが好きっていうものがみんながそのテレビの人とはつながれないけど、
はいはいはい、
そのテレビを見てる側はつながれるんじゃない。
あ、そういうことね。それじゃあなんか飲みに行こうよとか、そういうオフ会やろうよみたいな、
ね、うん、あ、そうそうそうそう、
なるほどね。なんか今ちょっとふわっと思ったのって、なんかそのお互いが発信し合えて、そこで実際に会わなくてもコミュニケーションが取れるツールがもう今揃ってるから、それが結構コミュニティを作るのにこうより加速度を上げてる気はするよね。
うん、そうね、
はい、うん、僕らが小中学校とか高校で僕が携帯持ち出したけど、その時まだ SNS みたいなものはミクシーぐらいしかなかったから、
うん、
なかなかそのピンときてなかったけど、やっぱ学校行って昨日あれテレビ見たとかっていう話って結構、いや見た見た見たとか、いや俺見れへんかったんよみたいなさ、それだけで一つその話題ができて、なんか今週のジャンプ読んだとか、それぐらいのノリでも結構リアルなこう、なんていうの、オフラインのつながり方の方がたくさんやったと思うけど、今それが家にいて電車乗ってて、うん、歩いててベッドの上でとかで、そういうコミュニケーションがいつでも取れるやん。それがこういうちっちゃいこう人の集まりとかがウェブ上から広がっていって、まあ、ペグだったりとかリアルなつながり、今度ね、あのオフ会やりますけど、世界のやり方でね、そういうところで実際に顔が見れて人となりが分かって、まあ、よりこう強いつながりというかになっていってるっていう、なんか今のコミュニティが作られていくまでの流れな気がする。あら、ピンときてない。ピンときて
ない。でもちょっと半分聞いてなかったところあるかもしれない。
おお、ラジオ撮ってんねんぞ。
いや、なんか難しいっすよね。
難しいっすよね、片付けたら。今日これで終わるぞ、このままやったら。
いやいやいや、じゃあ、あの、このコミュニティの、
うん、
話をした時に、
うん、
やっぱり僕らが今コミュニティをなんか作るって言ったらあれだけど、うん、なんか来てもらうポジションを作ってるじゃないですか、世界の歩き方ペグとかにしても、
あ、
うんうん、それってすごく楽なんですよ、うん、自分のことを、自分のことっていうか僕らに関心ある人がなんか反応してくれて、
うんうんうん、
でそれの人たちに居心地のいい環境じゃないけど、
うんうん、
なんかやり取りがしてく、うん、どんどんそれが輪をかけていろんな人が増えてくっていうのはすごく楽だし、
うんう
ん、僕らもどんどん居心地が良くなるし、
うん、
なんかまあ感謝もされるじゃないですか、
そうですね、
こういう配信をしてくれてありがとうございます、
いや本当ありがたいことにね、
僕らがね好きな話をタラタラしてるだけで、
うん、
なんかすごくなんかまたイベント行けるの楽しみですとかって言ってくれるのがあって、うんね、こういうリスナーさんが いてこその話じゃないですか、
うんうん、
じゃあ逆にっすよじゃあ逆にっすよでこれだけ関係が築かれてるコミュニティが、まあ、いっぱいあるじゃないですか、
うん
ね、世の中にはそのハイキング一つにとってもさ、うんうん、そこに自分行くかって言ったらやっぱさ
あ
重いよなっていう話をちょっとね
いやそうやな
したいっすか
そうやな僕はめっちゃ苦手そういうのだからでしょいわゆるこうなんかハイキングサークルとかがもうあってとかでしょ
そう
で知ってる人が誰もいなくてなんか参加する人募集してますみたいななんかで見て行きますっていうその一つの動きをね
うんそうそ う、だからまあ大阪でマサルが今サーフィンちょっと友達と行こうとかってなってるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれはまあ、パタゴニアで働いてる人と一緒に行くからちょっとなんだろうなすげえ人とも行けるしっていう高揚感もあるわけじゃん、
うん、
多少、
うんうん、
それが本当に、まあ、サーフィンねまだ覚えたいけど誰も教えてくれないしっていう人が、うんまあ、清田青年が大阪のそのサーフィンを一から始める、まあ、なんだろうなそういうコミュニティにサーフボードまだ買おうか悩んでるタイミングで行ったらさ、うん、結構酷じゃない
居心地悪いよなそれは
そういうこと居心地の悪さはね
半端ねえや
なあるよな半端ない
うん、なんかそこでね自分の素をすぐ出すのはなんかやっぱむずいもんな やっぱこうちょっとこう いい顔をするというかさ様子を伺うというかお互いに、うん、なってしまうから、うん、なんかここじゃないなって思いながらまあそれも時間かけて何回も通っていけばね多分顔と名前が一致してきてお互いの人となりが分かってきてそういうとこに馴染めていけないのけどそれまでの時間とその初めのこう初動のエネルギーのかけようと考えたらいいかってなるよな
そう、
うん、
僕の場合だとなんかその農業のコミュニティとかは結構それだと思うんですよ農業の中では、まあ、本当に、ね、これからやっていきますっていうところで、
うん、
本当松島兄弟とか宮下直也さんとかがいなければ、うん、僕は何だろうな、うん、そこのコミュニティに属したいとは結構何だろうなハードルが高いんですよね
でもあれやんあのクラブハウスで大暴れしてた時はそんなこと考えなかったでしょ
いやそうそうねそれはまあそうね時と場合にもよるけど
上のテンションによるってことね
そうテンションによるあの振れ幅がねすごいんですよね
そうなんですよこの人
あのちゃんと目的がね果たすためにはっていう時がすごくスイッチがね入るんですけど、うん
そう
ね、今とかね特にそういうコミュニティその農業者のコミュニティに属して、
うん、
自分がそこでなんかこういう理念を持って農業しているんですよとかそういう、ね、人たちに喋れるかっていうと喋れてたなと思って今ちょっと話されるいやでもなかなかそれって難しいですよそういうなんか覚悟じゃないけど、
うん、
なんかそういうモチベーションでいかないとなかなか、ね、そこまでフルコミットっていうかオープンに喋れないし、
うんうん、
やっぱその
そうやね、
逆に僕らのさこの世界なる力ってもう1年半もうすぐ2年やろうとしてるわけじゃないですか、
うん、
僕らでもまだなんかその完璧にコミュニティが出来上がってるとは思ってないけど
もちろんもちろん
でもこれを最近聞いた人とかは、
うん、
なんか今更ちょっとそのコミュニティに入るのって結構腰が重いとか、
うんうんうん
うん、僕が逆の立場だったら思うなと思うい
やそうね僕も他の、まあ、以前に聞いたポッドキャストとかでも過去結構昔から配信してるの一から歩きながら聞いててなんかオフ会があってとかもう何年もやってる番組やったからそのオフ会でのこう何て言うの感想とかを次の回に言ったりあのなんかもう何て言うのラジオネームのなんとかさんとなんとかさんがこうでさ超面白かったんだよみたいなこと言ってもうわー知らんしそこ行きたくても行けへんなってなるもんな。ねでもその主催者が受け入れる側ってそんな一つも持ってないよね。
そう。
そこのこのギャップがね、なんとかなればいいなとは思うけど、それは人によってはきつい壁やったりするし、人によってはね簡単にハードル越えてくる人もたくさんいてるしね。
そう、まあ、それは本当にね、うん、人それぞれなんだけど、うん、大多数がやっぱそこのハードルってちょっと面倒くさかったりとかすると思うんですよね。わざわざそこまでしなくてもって、
うん、そうね。
でもそのメッセージをさ、最近も新しい人から送ってもらったりするわけじゃないですか、
うん、
でそれってすごく今まで2年間ね最初から聞いてますっていう、うん、本当になんだアクション起こしてもらえてないけど聞いてくれてる人よりも、
うん、
最近聞いたメッセージをポンと送ってくれた人の方が僕らはキャッチしやすいわけじゃないですか、
うんうんうん、投げてくれるからね。
そうそうそうそう、うんうん、だそれだけでもなんかやっぱなんか新しいコミュニティへの参加、
うん、
はなんか意外と簡単にできるものなのかなと 思えるよね今。
そうやな、考えると。そうやな、その受け入れる側
自分は できてない
とか、ね、うん、受け入れる側がどういうこうで立ち振る舞いでどういう気持ちでいるかってのはめっちゃ大事だなと思うんだけど、そのお店でまあ初めはね誰もお客さんがいない状況からスタートしてて、で、まあ、今となっては近所の人も全然ハイキングしない人もいたり、まああのまあ、ちょっと電車で一駅二駅の距離の人とかが、まあ、常連さんと僕が認識してる人たちが増えてきてて、でもそこにね、その前を通った人がフラッと入ってきた時に、まあ、僕はバーテンダーでバイトした時からすごい思ってたんやけど、やっぱバーってあのカウンターがメインなわけやん。やっぱあそこに座って話をするっていう、だからそもそも人と話したくない人は来ない場所で、でお酒飲みながらそういう初めて会う人たちといろんな話がしたいっていうのを楽しむ人たちが集まる場所だと思うよね。前そのバイトしてた時に、もう僕はオーナーがいてのバイトやったから全員の常連さんの顔すら分かんなくて、初めはで一元さんなのか常連さんなのかも分からない状態で一人で立ってて、はいはいはい、10席ぐらいかな、うん、カウンターめっちゃ難しかったんよ、うん、誰やろなみたいな、前あった気がするけど名前忘れたなとかで、趣味とか仕事とかがこの人とこの人って合うよなっていうのが分かっとったらね、そこをこう何、かのきっかけをポンと投げればいいけど、その人同士が初対面だからね、まあ、その時にすごいこうトレーニングさせてもらえたなと思って、で今回自分でお店をやって立ってる時に、まあ、例えばインスタとか DM とか送ってくれて来てくれる人とか、ペグには初めて来るけど僕はもともと友達やったとか、なんかそのペグっていう、まあ、できつつあるコミュニティに飛び込んできてくれる人たちに、僕がお客さんやったら別に話しかけるかどうかは分からへんけど、やっぱ店主として受け入れる側からしたら、うん、そういう人たちが一番こうなんていうかな、主役、
心地いいよ。
そうそう、主役じゃないけど、なんかやっぱその人が、うん、一人にならないようにはすごい心がけてて、
あ、うん、大事ですね。
そうで、まあカウンターの席が少ないっていうのもあるからみんなが話聞けるのもあるんやけど、なんかやっぱこう、なんで来てくれたんですかから、まあそれで、まあインスタ見てきたんですとかやったら、まあハイキングやってはるんですねとか、旅好きなんですかみたいなとこから入っていけるし、
うん、
でそれで、いや前通っただけで毎回気になったんですやったら、ああそうなんですねから、そういう感じで来た人たちがいてくれてるから、いやこの人も実は初めそうですごい入りにくかったらしいんですよね、みたいなんで、でそこからもうお客さんが話してくれて、そういう接着剤をポンって、うん、どの接着剤を使うかね、僕はたくさん何個か種類用意しといて今回どれ使おうかなみたいな、ね、で、まあ、話がちょっとこう途切れて、その、ね、初めて来た人が一人になりかけたら僕が話すし、で他の周りで話してる声もちゃんとキャッチしといて、なんかこうここ接着剤になりそうだなっていうワードが飛んできたら、そこでなんとかこうつなぐようなこ
う
なんて会話をしていったりとか、その辺はめっちゃ気ぃつけてるね。
うん、
うん、だからバーテンダーは主役になっちゃいけないよね、その常にこう脇役で接着剤の黒幕じゃないけど、う
ん、はいはい、
うん、でまあ常連さんとかもね、みんながみんな顔してる人がカウンターを埋めた時は、まあ僕も好きなように話もするし、 なんか、うん、ね、そのあまり気配りそこまでしなくてももう成り立つ空間になってるけど、まあ、そういう日ばっかりじゃもちろんないから、
うん、
その辺はねすごい意識してやってるね。
でもやっぱりそれはマサルがやってるお店だから、そこのコミュニティっていうか人が集まってくるわけじゃないですか。
うんうんうん
うん、
うん、
いやすごいことっすよねそれも。
まああとね難しいのはそのやっぱなんていうの、路面のお店で誰でも入れる場所やん。だから、うん、この人ここの客層じゃないなって思う人もたまにいるわけですよ。うん、今までね僕の中で2人いてて、まあ、それは
昼に来た人、
そうそうそう、
お客さんで、
そうで、まあその人は SNS で僕店を知ったとかじゃなくて、本当にまあ近所で飲み歩いてた、流れてきたみたいな、
うん、
でまあバーにしては安いし、まあ、空間もその、うん、あの辺のエリアではあまりない空間で、まあ、気に入ってくれようとしてたんやけど、でもなんかこうお客さん、他のお客さんに対する話し方とか、まあ、僕が一番この人ちゃうなと思うのは、もう人の話聞かへん人が僕はここにいてほしくないと思っちゃうのね。もうなんか誰かが会話してるのに上からかぶせるように会話をする人って結構いてて、うん、本当自分がみたいな、俺ってこんなすげえみたいな、そういう感じの人は、まあ僕も友達として付き合わないし、でお客さんたちが楽しくないやんってなったら、まあ、そういう人は、まあ、もう来なくていいよ言えないよね。
まあそうね、う
ん、相当なんかあったらもう来ないでください、もうできんですって言えるけど、別にそんなことしてるわけじゃない、彼は彼の素でいるだけやから、まあ、それをいかに、
鼻に100円玉入れる人とかね、うん、できんですって、
それをこうなんていうかな、言わずして伝える、それがねやっぱ難しいね。
確かにな、
うん、まあでもそれで
心地のいい環境にするためにね、
そうそうそう、うんうん、でなんかあのもうね、なんていうの、プライベートで付き合えるような人たち、常連さんの中でいてくれてる人たちの中で、その、うん、まあこの前とお客さんってなんかあんな感じでしたよねみたいな感じでこう話がある時があって、まあ確かにちょっとちゃう感じですねっていうのから、まあもうこれは暗黙の了解でいいんですけど、あのカウンターの一番端っこの奥の席ってこう目の前壁なんよね、あの厨房があるから、
はい、
うん、だからあそこに入ってきて、一元さんで一人で来て、僕はこの人違うと思った人はあそこに案内してるんで、うん、刺してくださいって言って
暗黙だな。
そう、まあ、まあ冗談半分でなんかその、え、じゃあ俺があそこ座らされたらそういうことっすかみたいな、いや、まあ、それはまあ時と場によるよねとか言いながら話すけど、なんかそうやってこう、あなたここじゃないよっていう人にこうほんのり市場対応って感じやな。それが結構初め店開けてから半年ぐらいの時に2人ぐらいいてて、でも気に入ってくれちゃってるし、どうしよっかなっていうのがすごいね難しくて、まあ、簡単、ちょっと悩んだ時期があったけど、まあもう来なくなったから、まあなんかそのあそこの治安は守られたなとは思うけど、
うん、
うん、まあでも絶対これからもあるしね、お酒入ってくる人も多いやろし、
そうね、
例えばこう女の子目当てで来る人もいるでしょうよ今後もね、
うん、
うん、そういうのはちょっとねやめてもらうためのいろんな工夫とか接し方とかは考えていかないといけないね。
うん、そうですね、
うんうんうん、
難しいですけど、
そうね、うん、でなんかあの今回ハイカナイト22日にあるんやけど、それで今まで一人で行ってもいいんですかみたいな感じの連絡もあったりとか、まあ、そうやって連絡くれる人は絶対来てくれるんだけど、全然大丈夫っすよって来てもらって、結局すごい楽しかったって帰ってくれるのね。でもおそらく連絡が来てない人で、そういう人めっちゃいると思うよ。行きたいけど一人やったらどうしよう、連絡するのもなんかあれやしみたいなんで思ってる人って多分いてると思うよね。で行って楽しくなかったらどうしようとか、知り合いおらんのに行って面白くないんちゃうかなとか、お酒飲めないしとか、なんかそういういろんな障壁があるんやろうけど、そういう時に今まで僕が一人で全部準備からお酒の提供から片付けから全部一人やったから、結構そこに目が届かへん部分もあったんよね。
はいはい、
でもなんだかんだまあみんなハイキングっていう共通言語があるからなんだかんだこうなんとかなってると思うんやけど、
うん、
そんな中でもたまにこう一人なんかこう端っこの方で飲んでる人とかいてるからその人になんか一言かけたいけど今ここ対応してるから無理やなとかっていうのがちょこちょこあったんや、
うん
うん、で今回の22日からはもう人数制限もして予約制で会費いただいてでケータリングでご飯出してみたいなことでするから、うんまあ、お金のやり取りもしなくていいしで、うんまあ、洗い物とかもなんだかんだせなあかんくなるからかこの前ベグに来てくれた人タクさんって分かりますかねあのオフ会にも来てくれた、
うん
うん、タクさんがまあ店来てくれてなんかもうマサルくんなんか手伝ってくれる人募集したらみたいなことを言ってたのね、
うんうん、
あなるほどみたいなで、まあ、その人たちは会費もらいませんで、まあ、飲み食いしていいようで、うんっていうのでもちょっと早く来てもらって会場の設営して、うんまあ、お酒の提供して洗い物してもらって、うんまあ、できる範囲片付けまでやってもらってまあその、うん、なんていうお手伝いさんお一人二人ぐらいやってもらったらマサル君もっと自由に動けてマサル君と話したい人もいると思うよみたいな感じで言ってくれたから
さすがさすがですね
そうそうほんでちょっと今回から、まあ、1、2名お手伝いいただける方いたらっていうのを募集をしてんのよね
うん
うん、そしたらまあなんか僕がいいかあそこ今ちょっとって時にパッと行ってなんかで話できるし、
うん、そうね、
うん、っていうのをちょっと試みていますね
いいんじゃないですか、
うん、いいんじゃないですか
それはあれですかあのペグのバッジがもらえるん
で、まあ、バッジなんか作ってないよ
なんかもらえるってなったっけあのハイカーツアーの
ハイカーツアーのねちょっとそれはキャプテン企画者にはちょっと渡すもの作ろうと思ってるんだけどね
お手伝い枠は
もらえないお手伝い枠どうかなあんまり考えてないけどいやまあカウンターの中から見える景色ってなかなかないから、うん、それを味わえますせでいいかなって思ってるけど
まあまあまあ
うんまあでもそれもねなんか初めましての人に手伝ってもらうよりかはやっぱちょっとなんとなく分かってる人の方がこっちも安心するから
そうね、
ちょっとそこのこう、
うん、関係性がねやっぱない
そうやねんなだから一応ラジオで先に告知してで、まあ、ラジオを聞いてくれてる人って、うん、まあ会ったことないけど一応僕の人となりを分かってくれてる人やと思うから、まあ、そこで先に募集かけて、うんまあ、手伝いますよが一人二人決まっちゃえば、まあ、残りのなんて一般公募の人たちはインスタだけで告知して、はい、っていう流れができたらいいかなと思うけどね、
うんうんうん、いいと思います
いいと思います定型文やな偉い
大体定型文でやってます
大体定型文でやってねんな
開始は大体定型文でやっております
掛け合いが大事ラジオは掛け合いが
うんうんといいと思います、
ね、うんいいと思いますねステッカー作ったやんもう一人でいいと思いますいいんじゃないですか
いいんじゃないですか
そのとこかな
はい、
うん、
そんな感じ
ですなのでまあ締めのところは12月の残り2枠のイベントえいやと参加してみてはいかがでしょうかってことですかね
はい、うん、ぜひぜひ
またね新しい人とのつながりもできるでしょうし、
うん
うんうん、必ずや定型文の宇部と僕が起点を聞かせて楽しいイベントにしますのでは
い必ずや
はい必ずや
あの鋸南町にお越しいただければ、うん、あの僕もリミッターは外して
頼むで、
フル回転で頑張りたいと思います
2日目の午前中とかなんかもう電源切ってない疲れちゃったっつって
言いがちだから
疲れ
ちゃった散々外れて疲れちゃったんで、はい、
大丈夫です起点聞かせていきますんで僕が
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、でハイカーナイトもねぜひぜひ、予約してみてくださいってことでは
い
エンディングとなります
はい
はいはいエンディングのお時間です
はいはい
まあしつこいようですけどカレンダー大作戦と鋸南町オフ会、
うん
まだまだお待ちしておりますのでカレンダー大作戦はあと残り1週間となりました
そうですね、はい、
はい、お一人様3枚まで応募可能ですので、10月の16日日曜日まで、送り先は ubemasru2021@gmail.com まで、メッセージ、メールですね、お待ちしております。で、写真をね、はい、横長の写真がいいですね、カレンダーに合うのはね。
そうですね、
うん、うん、でその横長の写真を3枚まで応募可能ですので、お待ちしております。
はい、
で、鋸南町
の、
はい、お願いします。で、鋸南町のオフ会の連絡先はすべてゆうちゃんのインスタのアカウントに DM してください。
はい、で、はい、今回ね、インスタグラムやってなかったっていう人がいたので。
なるほど、
でやってる前提でね、僕らも話しちゃってるんです。
失礼しました、起点聞かせてくれてありがとうございます。
そうなので、メールアドレスの方で大丈夫ですので、う
ん、はい、OK です、はい、
よろしくお願いします。
はい、 OK で、インスタのアカウント一応言っておきましょう。
はいはい、僕が yuichiharuubeyuichiroube、
はい、で僕が masama43 まさま43でインスタグラムやっております。鋸南町オフ会のご参加の連絡はゆうちゃんの DM かメールアドレスで、カレンダー大作戦はメールアドレス、はい、お願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
で、ハイカナイトご参加の方は、詳細は僕の、地図にない道というラジオで、あとは多分この頃にはもうインスタで上げてると思うので、僕の DM に、
うん、
インスタの DM いただければご予約させていただきますので、どちらもよろしくお願いします。
これは人数制限とかあるんですか？
一応ね、30がマックスです。
おお、
はい、
ほうほう、
うん、
はい、
まあ、詳細伝えると長なるんで、また見てください、は
い、
うん、
いいですか、
うん、はい、あ、言うとくか、
うん、せっかくだから
OK、はい、ちょっとお時間いただきますね。どこ行ったかな、これか、はい、第5回目ハイカナイトのお知らせです。
はい、
はい、まあ、ハイカナイトっていうのはハイキング好きだったり山好きだったり自然で遊ぶことが好きな人たちで、まあ、もう経験とかスキルとかどうでもいいからとりあえず一緒に飲もうぜっていうイベントです、
うん、
はい、日時が10月の22日土曜日18時から、場所はカフェ&バーペグで開催いたします。で、会費制になります今回から、お一人様3000円でお食事とドリンク2杯が会費に含まれております。で、3杯目以降飲まれる方は、うん、アルコールノンアルコール各種500円で、500円からかな、まあ、種類によりますけど500円から提供いたしますので、
はいはい
はい、で、ケータリングはですね、ペグの近くにあるキャンプ好きの店主が営まれているカナリアカレーさんというスパイスカレー屋さんにお願いするんですよ。なのでキャンプ飯がその時はずらりと並ぶと思います。
いいっすね、
はい、で、まあ、食べ物の持ち込みはね、今まで通りもありなんですけど、まあ多分もう行かなくてもいいと思います。うん、
うん、
まあ、なんか差し入れでこんなん持ってきたりとか全然 OK なんで、ただ、はいはい、飲み物の持ち込みはご遠慮いただきます。それだけはお願いします。
うん、
はい、で、ケータリングのね、提供のタイミングが、1回でね、18時にバーンって出して、ね、9時とかに来てねえじゃんってなる人もいるのがちょっと悲しいのでちょっと2回に分けて、うん、2回に分けて18時と20時ごろ、まあ、予定して、まあ、2回出すみたいな感じなんで、まあ、時間遅れてくる方も全然大丈夫ですっていう感じですね。
はい、
はい、で、人数制限で30人が、上限となってますんで、埋まり次第、また次回ご参加という形になりますんで、参加したい方は、10月の15日までに、ちょっとケータリングの関係がありますんで、15日までに僕まで DM ください。で、DM にはですね、ハイカナイト参加希望というのと、お名前フルネームいただければこちらで予約しておきますんで、よろしくお願いします、
うん、はい、よろしくお願いします。
うん、
あれですか、参加される方はやっぱ関西勢がほとんどなんですか？
いやー、今までの、まあ、関西勢の方が多いは多いけど、でもめがけて来てくれる人もいてて、今回まだ予約始めてない頃にカレンダーバンって出して、うん、で、それで今回行くよって言ってくれた人が、関東の方がいてましたね。で、他にも、うん、まあ関西が多いかな。今までも、
うん、
そうね、6割、7割ぐらい関西勢、うん、
うん、
で、九州から来たよとか関東から来たよとかっていう人がいたので、うん、うん、いろんなとこから来てくれますね。
うん、
そう、関東からね、来てくれる人がね、前僕の友達が連れてきてくれて、で、そこで知り合った人と、関西の人なんやけど、次の日に僕も一緒に歩きに行って、で、なんか気ぃついたら2人でアルプス4泊5日とか行ってて、女性なんやけど、 でそっから北海道に2人で旅行行ってハイキングしてみたいな、なんかすげえマブダチみたいになってて、いやーいいっすねっつって、うん、そんな出会いもあるかもしれないですね。
いいっすね。
はい、
うん、いいっすね、
はい、OK、では番組の最後にちょっと次回からの簡単な告知をしましょう。うん、
はいはいはい、
はい、10月の、うん、と来週が15日、22、29と土曜日残り3回あるんですけど、はいはい、このね世界の生き方にゲストで出てくれた人の中で PCT を歩き終えた方々がいらっしゃいますよ。うん、
そうですね、
はいはい、ですので、3人ね、大ちゃんとたやすくん一緒にねバーベキューしたね、
そうですね、
宇部家で、はい、うん、でたやすくんはあのリベンジ会で2回目出てくれた感じの子で、
うん、
リタヤさん、あとね、はいはい、ナトリトレーセンターのセンター長のリタヤさんももう歩き終えたので、ちょっとそんな方々を、毎週お一人ゲストに呼んであれこれ聞いていこうじゃないかっていう感じなので、
は
い、
PCT のあれこれ
を、おお、そうですよ、いや面白そう、なんかみんなそれぞれ同じ道歩いてるけど違う歩き方してるし、うん、なんか全然違った旅やったんやろなって思うんで、
そうですね、
うんうん、
がっつり1時間ぐらい聞いていきたいですね。
うん、聞いてきて1時間超えるかもしれないけど、
うん、全然聞いてられそうな、
うんうん、そんな気がしますよ。はい、ですので、
はい、
どうぞどうぞ。
そうですね、
はい、大丈夫？
うん、じゃあ歩いてる最中もちょっとは連絡取るけどさ、うん、そんな、うん、なんか質問はしないじゃん。
そうね、うんうん、
別に、
うん、その辺もいろいろ聞いていけそうね。
はいはい、
はい、で次回はね、大ちゃん呼びます、第1回目、
はい、うん、15日、
はい、
うん、
お楽しみください。
はい、
こんなもんかね。
そうですね、
はい、
はい、ではここまでの相手は宇部と
マサルでした。さよなら、
さよなら、
はい。